見ると、今夜もさつまいもの煮付けだ。ここのうちはいかげんよりも丁寧で親切で、しかも上品だが、惜しいことに食い物がまずい。昨日も芋、おとといも芋で、今夜も芋だ。俺は芋は大好きだと明言したには相違ないが、こう立て続けに芋を食わされては命が続かない。占り君を笑うどころか、俺自身が遠からぬうちに芋の占り先生になっちまう。清ならこんな時に、俺の好きなマグロの刺身かかまぼこの漬け焼きを食わせるんだが、貧乏士族のケチン坊と来ちゃ仕方がない。どう考えても、キヨと一緒でなくちゃダメだ。もし、あの学校に長くでもいる模様なら、東京から呼び寄せてやろう。天ぷらそばを食っちゃならない、団子を食っちゃならない、それで下宿にいて芋ばかり食って黄色くなっているなんて、教育者は辛いものだ。全州坊主だって、これよりは口に栄養をさせているだろう。俺は一皿の芋を平らげて、机の引き出しから生卵を2つ出して、茶碗の縁で叩き割って、ようやくしのいだ。生卵ででも栄養を取らなくっちゃ、一週21時間の授業ができるものか。今日は清の手紙で湯に行く時間が遅くなった。しかし、毎日行きつけたのを一日でも欠かすのは心持ちが悪い。汽車にでも乗って出かけようと。例の赤手拭いをぶら下げて停車場まで来ると、2、3分前に発車したばかりで、少々待たなければならぬ。ベンチへ腰をかけて、敷島をふかしていると、偶然にも占り君がやってきた。俺はさっきの話を聞いてから、占り君がなおさら気の毒になった。普段から天地の合いに居候しているように小さく構えているのがいかにも哀れに見えたが、今夜は哀れどころの騒ぎではない。できるならば月給を倍にして、遠山のお嬢さんと明日から結婚させて、1ヶ月ばかり東京へでも遊びにやってやりたい気がした矢先だから。いや、お湯ですか。さあ、こっちへおかけなさい。と威勢よく席を譲ると、占り君は恐れ入った体裁で、いいえ、かもうておくれなさるな。と、遠慮だかなんだかやっぱり立ってる。少し待たなくちゃ出ません。くたびれますから、おかけなさい。とまた進めてみた。実は、どうかしてそばへかけてもらいたかったくらいに、気の毒でたまらない。それでは、お邪魔をいたしましょう。と、ようやく俺の言うことを聞いてくれた。世の中には、野田見たように、生意気な、出ないで済むところへ必ず顔を出す奴もいる。山嵐のように、俺がいなくちゃ日本は困るだろう、というような面を、肩の上へ乗せてるやつもいる。そうかと思うと、赤シャツのように、コスメチックと色男の問屋を持って自ら任じているのもある。教育が生きてフロックコートを着れば俺になるんだと言わぬばかりのタヌキもいる。皆々、それ相応に威張ってるんだが、この占り先生のように、あれどもなきがごとく、人質に取られた人形のようにおとなしくしているのは見たことがない。顔は膨れているが、こんな結構な男を捨てて赤シャツになびくなんて、マドンナもよっぽど気の知れないおキャンだ。赤シャツがなんだすよったって、これほど立派な旦那様ができるもんか。あなたはどっか悪いんじゃありませんか？だいぶ大儀そうに見えますが。いえ、別段これという持病もないですが。もうそりゃ結構です。 体が悪いと人間もダメですね。あなたは、だいぶご丈夫のようですな。ええ、痩せても病気はしません。病気なんてものは大嫌いですから。占り君は、俺の言葉を聞いてニヤニヤと笑った。ところへ、入り口で若々しい女の笑い声が聞こえたから、何心なく振り返ってみると。えらい奴が来た。色の白い、肺から頭の、背の高い美人と、45、6の奥さんとが並んで、切符を売る窓の前に立っている。俺は、美人の形容などができる男でないから、何にも言えないが、まったく、美人に相違ない。なんだか、水晶の玉を香水で温めて、手のひらへ握ってみたような心持ちがした。年寄りの方が背は低い。しかし、顔はよく似ているから、親子だろう。俺は、いや、来たなと思う途端に、占り君のことはすっかり忘れて、若い女の方ばかり見ていた。すると、占り君が突然、俺の隣から立ち上がって、そろそろ女の方へ歩き出したんで、少し驚いた。マドンナ、じゃないか、と思った。三人は、切符所の前で軽く挨拶している。遠いから何を言ってるのかわからない。停車場の時計を見ると、もう5分で発車だ。早く汽車が来ればいいがなぁ。と、話し相手がいなくなったので、待ち遠しく思っていると、また一人、慌てて場内へ駆け込んできたものがある。見れば、赤シャツだ。なんだかベラベラ然たる着物へちりめんの帯をだらしなく巻きつけて、例の通り、金鎖をぶらつかしている。あの金鎖は、偽物である。赤シャツは、誰も知るまいと思って見せびらかしているが、俺はちゃんと知ってる。赤シャツは、駆け込んだなり、何かキョロキョロしていたが、切符売り下げ所の前に話している三人へ、殷勤にお辞儀をして、何か二言三言言ったと思ったら、急にこっちへ向いて、例のごとく、猫足に歩いてきて。いや、君も言うですか。僕は、乗り遅れやしないかと思って心配して急いできたら、まだ3、4分ある。あの時計は、確かかしらん？と、自分の金側を出して、2分ほど違ってる、と言いながら、俺のそばへ腰を下ろした。女の方はちっとも見返らないで、杖の上へ顎を乗せて正面ばかり眺めている。年寄りの婦人は時々赤シャツを見るが、若い方は横を向いたままである。いよいよ、マドンナに違いない。やがて、ピューッと汽笛が鳴って車が着く。待ち合わせた連中は、ぞろぞろ我が家に乗り込む。赤シャツは、意の一号に、上等へ飛び込んだ。上等へ乗ったって、威張れるどころではない。住田まで、上等が5銭で、下等が3銭だから、わずか2銭違いで上下の区別がつく。こういう俺でさえ、上等を奮発して白切符を握ってるんでもわかる。もっとも、田舎者はケチだから。たった2銭の出入りでもすこぶる苦になると見えて、大抵は下等へ乗る。赤シャツの後からマドンナとマドンナのおふくろが上等へ入り込んだ。占り君は活版で押したように下等ばかりへ乗る男だ。先生、下等の茶室の入り口へ立って、なんだか躊躇の体であったが、 俺の顔を見るや否や、思い切って飛び込んでしまった。俺は、この時なんとなく気の毒でたまらなかったから、占い君の後から、すぐ同じ射室へ乗り込んだ。上等の切符で火筒へ乗るに、不都合はなかろう。